んにちは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。このポッドキャストゆるまる時間では、私マッサージセラピスト、そしてヨガ講師である小原恵美が、プロとしての知識、そして知恵や皆さんとのやり取りなどなどから考えたこと、そして、発見したことなどを、簡単なセルフケアやご自分の美容と健康を作るケアなどなどの、知恵としてシェアしております。なんか私もですね、お仕事の合間のいろいろな作業時間にやりながらお話をさせていただいていますので、何かやりながらながら聞きをしていただければ嬉しいなと思います。さて、今日は11月8日月曜日です。週末はメルタサリは、オンラインのレッスンと、そしてお体のトリートメントを、してですね、そこに参加いただいた方々と楽しく過ごしまして、ちょっと時間がタイトでしたので、今日は午前中は何もしなくていいと自分に何もしないでをしました。私たまにですね、この何もしなくていいよデーを作るんです。で、朝って なんていうか、こうルーティーンみたいなことが結構 あることが多いと思うんですよね。朝起きて、例えば歯磨きしてとか、掃除してとか、ご飯は何々でとか、皆さんそれぞれあるかと思うんですけれど、私は大体は平日と土日に朝6時もしくは7時からオンラインのヨガのレッスンをしています。なので朝は結構早起きで4時半か5時に起きます。そうすると、レッスンをして、レッスンの振り返りとかメモとか記録をして、で掃除をしたりご飯を食べたりというふうに、朝は結構早くからもうスイッチオンな状態になっているんですよ。そうするとふとですね、ある時そんなオンラインヨガ生活が始まって少し経った時に、朝に自分で自分の体を見る時間が最近ないなってことに気がつきまして、で体はレッスンをしているので元気なんですけれど、なんか自分の中での、体と心がしっくりいかない感じっていうんですかね、自分の中でちゃんと歯車が合ってない、自分のことを、自分で見れてないなっていう感覚、なんとなくのフィットしてない感じを感じて、でそれから時々は朝のレッスンを夜に回して、朝は自分のための時間という時間を月に数回、本当はもっと作りたいけど作るようにしています。ということで、今日は朝はもう自分のやりたいようにやる時間を過ごしました。朝起きてですね、まず夫のお弁当を詰めて送り出すっていう、時間はあったんですけど、その後いつもならすぐレッスンなんですが、今日はレッスンは夜にして、で朝ヨガをしましたね。でレッスンをするのとやっぱり違って、自分のためのヨガなので、自分の体がどうなってるかに意識を向けたり、ここがこわばってるなという自分の体に合わせた、ほぐしポーズをしたりして、でそのままリラクゼーションのスタイル、シャバーサナという仰向けで少しとか言って1時間ぐらい寝たかもしれませんが寝ました。で気持ちよくリラックスの時間を過ごして、でも二度寝と違うスッキリ感がヨガをやってシャバーサナで寝ると得られるんですよね。これ私がそういうゆるいタイプのヨガの講師だからかもしれないですけど、私は結構時間が許せば寝ちゃいます。そして起きて瞑想とか、ちょっとマニアックですがお経みたいなマントラっていうのを唱える、音読みたいな感じですかね、もう覚えてはいるのでそれを唱えるというのをして少し瞑想をしました。 まあ、こんな感じでヨガ度満載なことなんですけど、これが今日の私にはやりたかったことだったんだなっていうことを感じつつ、頭がどんどん整理されてくるので、その気持ちの変化も心地よく感じつつ、朝お茶を飲んで、でお風呂にゆっくり半身浴をしながら、いろんな方のポッドキャストを聞いたりして、で今洗濯干してますでですね、今日は、まあ、ゆるトークです。最近やっぱりなかなか話そうと思っていることをまとめる時間がちょっと取りづらくてですね、細かいレッスンが入ったりしてますので、本当はちょっと準備していろいろ健康情報などをちゃんとここから引用してますよっていう風に参照しながらお話ししたいなと思って、今日も脳のことを朝勉強してたんですけど、ちょっと収録してたらかなり時間が長くなっちゃったので、一旦私の頭の中で反芻してからもう一回撮り直しますということで、今日朝実は1時間半ぐらい収録してたんですけど、一旦それはもうポイッと捨てました、削除。まあ出してもいいかなと思ったんですけど、ちょっと難しすぎたので、難しくないようにゆるくお届けするのが私の役割かなと思ってますので、残念ながらぽいですまた今週中にでもそのヘルスケアとしてお送りできたらなと思います。ということで、今日はまた私のゆるトークですね、日常で思ったことなどをお話ししたいと思います。今日の、ゆるトークはですね、やりたいことをやる、そして、やりたいことがわからないときにはどうするかっていう話をちょっとしたいと思います。ではゆるまる時間スタートします。改めましてエミです、こんにちは。週末にですね、アイルベーダーというインドの伝承医学の中のトリートメントの一つ、シロダーラという眉間に温かなオイルを30分注ぎ続けるというものをお受けいただきました。で、まあ、このシロダーラってもうかなりスペシャルなトリートメントで、オイルを薬草オイルを作るのにおよそ6時間で、その方に注ぎ続けるのにボディの、ほぐしを1時間した後で、その脳のマッサージといわれるシロダーラ眉間への薬草オイル流し、これをおよそ30分で、その後30分ほど軽い頭のマッサージをしてお休みいただきます。でこのですね、シロダーラを久しぶりにトリートメントさせていただいて、でやっぱりシロダーラって脳のマッサージって言われたりして、でインドのそのクリニックなんかではたくさん連日続けてやることで、不眠症ですとか、まあ、神経的な疾患、ストレスとか、まあ、そういうことにアプローチしていったり、全身の浄化法、体のバランスが崩れたものを取り戻すなんていうハーブ製剤などを飲んでいく、オイルを飲んでいくような、2週間とか1ヶ月とか、もっと長い人は長くかけていく浄化法、パンチャカルマっていうものがあります。でこの、まあ、パンチャカルマなるものの前処置として、アビアンガっていう薬草のオイルマッサージ、体のマッサージや頭のマッサージです、これと一緒によく行われたりしています。のでメルタサリでも本物の南インドの天然ハーブを煮込んだオイルを作りますので、そのオイルをまず作る時間が結構半日費やします。で施術自体にも3時間トータルでかかりますので、最初にカウンセリングをしてから施術ですね、まあ、トリートメントです。結構もうスペシャルトリートメントで、そんなに頻繁にはお受けできない限定数のものになります。 で、これを久々に私もさせていただいて、つくづくやっぱりその体のほぐしというのも素晴らしいんですが、眉間に垂らすことで脳の中央のあたり、視床周辺の、視床下部とか下垂体とかその辺にアプローチするというふうにアイルベダドクターがこの施術のことの目的を話されたことがありました。これは、アイルベダ医師のアヌパマ先生がおっしゃっていたんですけれども、このように脳に働きかけることで頭皮自体もすごくふわふわになりますし、とってもリラックスできましたとすっきり子供のような柔らかい笑顔で帰っていかれたのを拝見したんですね。で、やっぱり本当にその脳ってすごい私たちにとっての文字通りブレイン、すごく大切な中枢、真ん中、司令塔であり、さまざまなことを司ってくれてるんだなって思ったんですよね。ということで今朝は脳の強化書っていう、強くする脳の強化という本2、これは医学博士の加藤俊則さんの本ですが、この方の本を読んで少し勉強していました。で、まあ、この脳っていうのがですね、やっぱりこの方は8つの番地みたいにざっくりで大まかに分けられますよってカテゴリー分けをしてくださってます。で、脳ってすごく奥深いですので、私たちのような素人が読んで分からない文献もたくさんあるんですけど、すごく分かりやすく書いてくださってます。で、この方がおっしゃってることの中にですね、欲求っていうのが脳を活性するよっていうふうに書かれてるんですよ。で、ここでやりたいこととかをどうやってやるか、やりたくないとか無気力な時にどうしたらいいかっていうことなども、やっぱり脳が握っているっていうお話です。ちなみに、アーユルヴェーダーではこの秋の時期は、体に溜まってた熱がだんだん抜けてきて、で、冬へのこう衣替えのような変化の時期にあたりますので、少し冷えたり乾燥したりっていう変化は体に出始めます。で、最近はもう、暑い日もありますけど、夏の暑さがだいぶ抜けてきましたので、体としては少し冷えを感じたり、人によっては足だけ冷たいとか、そういうことも出てくる時期かと思います。バタバタ忙しい方とか、なかなか休む日が暇がなかったり、なんか移動が多い方なんかは、その乾燥と冷えが増す、で、自律神経のバランスも、季節と天気の変化が激しいので、そのうまく休めない、疲れにやすいなんていう感じも出てきやすい時期です。そうすると体が疲れていることで脳への酸素も行き渡らなくなってきますので、例えば睡眠がうまく取れなければ脳の酸素は不足します。そうすると脳が酸素不足で疲れていれば脳が働かないので、その元気とかなんかやりたいなっていうのも出づらくなるそうなんですよね。ということで、私は今日は朝は自分のしたいようにする、したくないことはしないっていう自由な日を午前中ずっと過ごしてました。で、これは脳の勉強したからしてるというよりは、感覚的にやっぱり大人になるとさまざまなやるべきことが増えますね。で、それに追われてるうちに自分が何をやりたいかっていう中からの欲求というのが外からの要求にすり替わって、こう分からなくなってきやすいと感じるからなんです。で、私はたまたまヨガという道具がありますので、ヨガで体を動かしたり、体や自分の、思っていること、頭の中を観察しているうちに、今こういうことを考えてるなっていうことを感じる、自分で気がつく時間がたくさんあるんですけど、おそらく世の中の方はそういう時間がなかなか取れないかと思います。そうするとやっぱりその脳の中でのその8個の番地っていうのがアンバランスになってきたり、脳が疲れていることで欲求が暴走したり、 出てこなくなったりするそうなんですよね。ただ50代を過ぎても脳の超前頭野というところは進化をし続けるそうですので、その私たちの中でのたくさんの欲求、生理的欲求から自分や周りの人に対する欲求や自己実現の欲求まで、そういう欲求を脳を活性することで、より自分が、楽しめる方向に欲求が、きちんと発揮できたり、やりたいことがやれるとか、やりたくないことはやりたくないと自分で選択できるというようになっていけると想像します。はい、でこの中でやっぱりその脳の真ん中のあたり、視床というところの周辺にあるたくさんの、高度な脳と呼ばれる、大脳に比べて、もともと脳幹とか小脳とか、昔からあるような脳で、そこからの橋渡しをしている、いくつかの小さいですけども大事な部分、ここに、欲が出てくるところがあるそうです。その何々したいが生まれる場所ですね。それが視床の周辺の扁桃体や海馬、側坐核、下垂体、視床下部というところだそうです。そして大脳がより、高度な欲求、自己実現とか社会の役に立ちたいというようなことも、生まれてくる、発生させるところだそうですね。でここに脳内物質がさらに加わって、ドーパミンとかノルアドレナリン、セロトニンなんかの脳内物質、やる気とか、意欲とか心の安らぎなんかが関係してくるということですね。ということで脳をさまざまな角度から使うことと、たくさんきちんとご自分の体に合う時間に眠ること、睡眠は脳の酸素のためにとっても大切ですので寝るといいそうですよ。でスマホっていうのがやっぱりその情報の洪水に自分が埋もれてしまったり、無限に欲求を追求してしまうので、うまく使うことが大事ですね。使いようですね。なので私はスマートフォンは寝室と別の部屋に置いて、夜はもう遅い時間見ないように、見ても自分の寝室には絶対に持ち込まないようにしています。あとアプリで時間を費やしてしまうような SNS 等もなるべく持ち歩くスマホには入れないようにして、お家にいるときだけ見れるようにしています。スマートフォンで何をするかが生活の時間を何に使うかに結構直結してるなと思うので、その辺は気をつけています。あとはその脳というのが8つのエリアに分けられるとこの脳の教科書では説かれていまして、8つ挙げていきますね。まずは思考、深く考えるとき。2つ目感情、喜怒哀楽を表現する。3つ目伝達、コミュニケーション、意思疎通。4つ目理解、あ、分かったと与えられた情報を理解するとか。そして5つ目運動系、体を動かす。6つ目聴覚、耳で聞いた情報を脳に集める。7つ目視覚、目で見た情報を脳に集める。8つ目記憶系、情報を蓄積するという8つの分野があります。でこの分野が大人になるとお仕事が、一つのお仕事とかをされると思うので、もしくは、いろんなことされてる方もいるかもしれませんが、使い方がちょっとパターン化してくる、決まったところばかり使われるそうなんですよね。ですのでやはりいろんなことにチャレンジしたり、休日はちょっと違うことをしてみるということなどで、体を動かすでも何かいい音楽などを聞いたり、いい美しいものを見たりとか、そういうことをするということ、そして人とコミュニケーションを取ったり、考えたことをもっと深く深掘りして、あ、分かったとか、腑に落ちるまで落としてみる。そして喜怒哀楽が、働くようなこと、コミュニケーション中もそうですし、何か映画などを見るとか、そういうのも良いのかななんて思います。で、こういうふうに脳を活性させながら、自分がやりたいことをまずはやってみたり、 やりたくないけど我慢してることというのをやらないでみたり、そういうふうにしていくことで脳がうまく働き出すそうです。ということで、まあ、心当たりが、まあ、ある方はまずすごい我慢してるけどずっと無理してやってるなってことをちょっとやめてみたりとか、もしくはやりたいけど、まあ、この自粛中でやれなかったこととかたくさんあると思いますので、それで脳にストレスがかかったり脳が、機能が低下したりしてるかもしれませんよね。ですので今、動き出せるようになってきましたので、もちろん十分注意した上で、まあ、手洗いうがいとかしながらご自分がやりたかったっていうことをどんどんされてみるといいんではないかなと思います。そうするともしかしたら、まあ、この自粛中もしくは生活の変化などでやりたいことが分かんないなとか、もうなんか自粛明けたって言ってるけれどなんかこうエンジンかかんないなっていう方も好奇心を刺激されたりとか、軽く体を動かすことで脳が動き出し、そしてよく食べよく眠り、まあ、人と会ったりして行くとだんだん脳が活性してきて、自分の中でやりたいことというのが出てくる、欲求が現れてくるなんてことがあるんではないかと思います。私もですね、今日久々に友人とちょっと電話をして、で今日暇って、私今日時間があったのに聞いて、いつでもそういうふうに私いきなり今日暇って聞くとも聞ける友達がいるんですけど、まあ、その友達と電話をしていて、やっぱり本当に人と楽しく話すこと、気が許せる人と話すことっていうのはすごく元気になるなと思ったんです。で、まあ、ちょっと友達が大変な状況で忙しいので、まあ、その子のことを想像したり、まあ、家族の話とかを聞いて、あ、こうかな、ああかなとかって思っているとき、そういうときにすごく脳が働くんだろうなと感じました。まあ、会いたいなと思いながら今日は会えなかったんですけど、そういうふうに会えなくても電話するとかだけでも本当に脳が活性化して自分の中での喜びが出たり、心の安定なんかにもつながるかと思います。ということで、今日は、まあ、やりたいことをやる、やりたくないことを、やりたいことがわからないときにどうしたらいいかという話を脳の教科書という加藤俊典さんの本から少し引用させていただき、お話をさせていただきました。私は専門家ではないので、これを学ばせていただきつつ、あ、こうかな、ああかなって私も学び続けて想像しているというところなんですけれども、少しでもお役に立ったら嬉しいです。もしもっと深く脳に関して知りたいという方、この本すごく分かりやすいので、朝出版の、もっと頭がどんどん元気になる脳の教科書2という、加藤俊典さんの本をよかったら読んでみてください。他にもですね、この脳の8つのエリアを刺激する41のすごく簡単なトレーニングメニュー、本当に意識するだけでできるなっていうものが載ってますので、ぜひ、これからいろんなことが動き出す時期になってくるかと思いますので、自分の中でなんかエンジンがかからないときに読んでみたらいかがでしょうか。はい、私も今日は突然突発的に家族とちょっと美味しいものを食べに行こうと思います。では最後までお聞きくださりありがとうございました。